放電がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。今年も9月に入りました。8月では猛暑の上に原爆投下や終戦記念など悲しい記念日の多い月ですが、9月は秋分の日や敬老の日があり、共に祝う月です。ところが敬老のことですが、最近は長生きすることが必ずめでたいことだと言えなくなりました。その理由は老後の生活への不安が増えているからです。老後が少しでも安心して暮らせるようになれば、敬老の日がより多く喜び日となるでしょうが、若松さんはどう思われますか？
皆さんお変わりありませんか？若松陽子です。そうですね、本当に今、敬老の人がこれからどんどん増えるわけなんですけれども、私もちょっと敬老、お年寄りの方とお話しすると、もう死にたい、早くお迎えが来てくれないかなってよく言われるんです。違いますよっていうふうにね、なんとかこう希望が持ってるというか、なんとかこう、そう思わないでいる方法はないだろうかと、なんかいつもこう身につまされますけれども。
そうですね、はい、長生きすることが、神様の祝福であるというのは聖書的な教えなんですけれども、しかしその長生きするということの周りの人たちがどう見てくれるかということが大事ですよね。
そうですね、
子どもたちやまた周辺の人たちが重荷となってしまうような、そしてそういうふうに見られてしまうならば本人も辛いことでしょうしね、その辺のところみんな喜んで安心して敬老がとしてお祝いができる、そういうですね、思いが起こされるような社会システムというか、それが大事だなと思うんですよね。
本当にその通りです ね、
これからは、お年寄りがお年寄りとして、お祝いされる、敬老の日が今私の教会は70歳なんだけども、ちょっと上げなきゃいけないかなと思ってですね80以上ないと敬老と言えないかもしれませんね
そうかもしれませんよ、これからは本当に、
もうしばらくしたら90歳になるかもしれませんですねはい、さてそれでは早速始めましょう。今回取り上げる賛美は賛美歌21の278番、暗き闇に星光を取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので若林さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の278番、暗き闇に星光の作詞はレジナルド・ヒーバーです。彼は1783年に生まれ、1826年に亡くなりました。作曲はジョン・ハーディングで、彼は1850年に生まれ、1911年に亡くなりました。作詞者のレジナルド・ヒーバーは、聖なる、聖なる、聖なる主よ、や、正義の主イエスに、さらに、北の果てなる氷の山、などよく知られている賛美歌歌詞を作詞しました。この暗き闇に星光はクリスマスの曲です。クリスマスの日にぴったりの賛美歌ですが、現在の私たちには別段驚くような内容の歌詞ではありません。この賛美歌が発表された当時は、この賛美歌は大きな事件となりました。それは19世紀の初めまで、英国国教会では公式の礼拝では詩編歌しか歌いませんでした。つまり、 聖書の詩編を歌いやすいように多少整えて韻律詩編に曲をつけて歌うだけでした。ところがウォッツとかチャールズ・ウェスレーが始めた自由創作賛美歌が民衆に圧倒的な支持を受けて広く歌われるようになりました。ウォッツツは非国教会の改宗派ですし、一方のウェスレーは国教会内部にとどまっているとしても反主流派のメソジストグループの人です。ですからウォッツツやウェスレーの賛美歌は国教会の公式の礼拝では歌われることがありませんでした。ウォッツツは国教会の牧師の家に生まれ、オックスフォードに学び、1809年に国教会の司祭に任命されました。幼少の頃から驚くほどの司祭に恵まれた彼は、何とかして自由創作賛美歌を国教会でも歌えるようにしたいと願い、父の後を継いでイギリス西部の農村教会の牧師として1807年から23年まで奉仕し、その教会の礼拝で自由創作賛美歌を歌うために新たに賛美歌を創作し、それを信徒たちと共に礼拝、それを信徒たちと共に礼拝で歌い始めました。暗き闇に星光もその中の一つです。彼は二つの方法で多くの人に歌ってもらうように考えました。一つは、これまでのウォッツツやウェスレーの賛美歌は個人の信仰を作詞して歌ったので、行動の礼拝での位置づけが困難でした。そこで着目したのは教会歴です。国教会の礼拝は厳密に教会歴に沿い、定められた聖書箇所に基づいて守られていました。説教も定められた聖書箇所からの説教です。そこで日曜日ごとにその日の教会歴に定められた聖書箇所から賛美歌を創作して、それを礼拝で歌うようにしたのです。こうして個人の主観的な感情の歌ではなく、教会の典礼の中で歌うことができる賛美歌が生まれました。二つ目は、賛美歌を文学に高めることでした。ウォッツツやウェスレーの賛美歌はいくつかの決められた型に当てはめられて作られていました。文字や楽譜の読めない人々が歌えるようにするためで、いくつかの曲を覚えさえすれば、あとはどんな賛美歌でも歌えるようにしたのです。ですから賛美歌として優れた文学的な詩とは言えないものが多くあり、国教会の礼拝で歌うには品格が劣りました。そこで賛美歌を文学的に高い歌詞として創作することに力を入れました。この暗き闇に星光もそれまでの創作賛美歌には珍しい文学的韻律を持っています。こうして創作した賛美歌を集めて賛美歌集を編集し、1820年に英国国教会の公認を得て出版しようと計画したのですが、カンタベリー大司教の承認を得ることはできませんでした。悲しいことに、ウォッツツは大司教の承認を得られぬまま1826年にインドで急死しました。彼の死後、妻 アメリアの手によって集められた遺構が年間の週ごとの教会礼拝のために書かれ整えられた賛美歌集として出版され、ついに英国国教会の公認を得ることができ、イギリス国教会の賛美歌の歴史で記念すべき出来事となりました。曲はジョン・ハーディングの作曲です。ロンドンで管理をしながら教会のオルガニスト、聖歌隊長を長く務めました。アマチュアの音楽家ですが、多くの教会音楽を作曲しました。この曲は1882年に英国国教会の朝拝と夕拝で歌われる聖歌隊用合唱曲として作曲されたものです。1894年の賛美歌楽譜付きで、この曲の前半の部分がウォッツスの詩の曲に採用され、その時に朝の星という曲名も付けられました。
ここで今日の賛美歌の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでみましょう。一節、暗き闇に星光、我が行く道示して救い主のいます村に導き行け我らを。二節、会話桶は梅雨に濡れ、幼き主はまどろむ、御使いらは御子を守り、疑いもてたたえぬ。三節、感謝に満ちて我ら今深き愛を表さん、博士たちは主に捧げぬ、黄金入香持つ役。四節、類もなき宝さえ捧ぐるには足らねど、貧しき身の歌と祈り、主は喜び受けたも。ここで鈴木操さんの歌声で賛美歌21の278番、暗き闇に星光をお送りします。鈴木操さんの歌声で暗き闇に星光をお送りしました。以前に学んで知っていましたが、自由創作賛美歌が礼拝で自由に歌えない時代があったことに改めて驚きます。そういえば日本でも友よ歌おうという賛美が作詞作曲されて世に出た時も、 賛美を厳密に考えていた方々から厳しい批判があったと聞きました。でもその当時青年であった私はこの賛美が大好きでした。なぜなら歌詞の意味がよく分かったからです。今だったら古くから歌われていた聖歌も賛美歌も味わい深く歌うことができますが、若い時は古い言い回しや言葉遣いは意味不明で、ただ単に歌っていたという感じでした。しかし新しい賛美は信仰の喜びや感動を見事に表していましたし、曲も時代に合っていました。今はもっとアップテンポで歌っていると息が切れるほどです。賛美は時代に合わせて歌うのも良いことですが、古くからの賛美も決して悪いものではありません。神様を讃える賛美はどのような形であっても最高です。若松さんは今日の賛美を聞かれてどのように思われましたか？
そうですね、クリスマスの歌としては私たちこうあまり、歌ってきてない曲だなという。はい、でも歌詞はものすごくよく分かりやすいし、
ね、
とてもいい詩だと思うんですけれども、はい、でもつくづく思いますね。やっぱり今の私たちは私たちの今クリスマスの曲をいっぱいたくさん歌うんですけど、
はい、
やっぱり時代によってこう変わっていくんだなっていうことをすごく感じる曲でしたね。
ああ、そうですか。
はい、
私はね、また見方が違うんですね。聖書から取り上げているという内容においてはね、今も昔も変わらないんですけども、そのここにあるようにその自分で作った曲というかね、が自由に歌えないというのがね、非常にこう、昔の人たちというのは、それほど神様を恐れていたし、また賛美を大切にしたと思うところもあるんだけども、なんというかね、こう縛られるということに対する抵抗感を感じるものがありますね。
はい、
で、その「友よ歌おう」という歌ができた時もそういう感じがあったそうですけども、私たちにとってはその感覚的にね、とても良い、歌ができたもんだ、もっともっと歌いたいという思い、それからどんどんどんどん歌が自由になってきたんですね。でそれは素晴らしいことなんですが、歌謡曲に似ているとか、なんか、演歌っぽいとかね、それはいいんですけれども、しかしそれにおいてなんかこう、この世と迎合すればよいなというような感じになってくるとね、逆に、つまらない、ようにこう聞こえてしまうと、年も取ったこともありますけども古い曲も捨てたもんではないなというのが私の個人の感想なんですね。
そうですね、確かにそういう崇高な感じ、崇高な思いっていうか、そんなものはやっぱり守られなければいけないし、やっぱりそれを伝統としてこう受け継いでいかなきゃという昔からのそういうものがあったんでしょうね。
そうですね、
はい、
この問題はもうどの時代もあるんじゃないかなと思いますよね。古いものを大切にしなきゃ、でもこれしかないという考え方は私は合わないというかね、良くないなと思うんですけどもね。といってただこの世の人たちが喜ぶことにような感じで歌うというか、それを作るということもあまりその軽々しいというような気もしますしね、なかなか難しい部分があるようにこう思いますが、
歴史なんですね、これも一つのね。
でも今思うことはいい曲は残るということ ですね。
そうですね、
その時に大変歌われても消えていく曲は消えていくんだなということはよくわかりますね。
はい、
さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書箇所を若松さんに読んでいただきます。マタイの福音書2章の9節から11節までお願いします。
はい、お読みします。マタイの福音書2章9節から11節。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て、彼らは、 この上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
ありがとうございました。今読んでいただいた聖書箇所はクリスマスによく読まれる聖書箇所です。イエス様が誕生された後しばらくして、ペリシャから星占いの学者がうやうやしく退去してエルサレムにやってきました。その目的は新しい王の誕生を祝うためでした。彼らは星占いで今ここに新しい王が誕生したことを知り、お祝いに来たというのです。ところが神の都のエルサレムにはそのような王は誕生していません。そこで聖書の予言を教えられて、そのベツリヘムの町に行こうとしたら、星が現れて導き、新しい王に会うことができました。そのところは貧しく、その王は幼子でした。それでも彼ら学者たちは確信を持って、貴重な王への贈り物をこの幼子に捧げました。なぜでしょうか。それは信仰の目で、この方こそ私たちを救う救い主だと信じられたからです。その見分けた理由は、聖書の御言葉に従ったところから生まれた喜びです。私も目に見えないお方を救い主と信じたのは、御言葉に従って罪を告白した時、心に喜びがあふれました。その時、罪を許してくださるのはイエス様だと信じられたのです。皆さんの中で救いの道を知りたいならば、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。そこで聖書を通して救いの道を教えてもらってください。それに従うならば、必ず救いの道が開かれることでしょう。ここでもう一度鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の278番、暗き闇に星光をお送りしましょう。鈴木みさおさんの歌声で暗き闇に星光をお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。マルコの福音書10章17節から21節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。 天と地と私たちを作られた神様、あなたの一人子を私たちの罪の許しのためにこの世に送られました。ここに救いの道は開かれました。しかし私たちはその道が分かりません。今私たちに救いの道を教えて、そのところに導いてください。そして今まで得られなかった心の奥底からの喜びに満たしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。この番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマートフォンからも聞くことができます。ぜひ一度お試しください。
それでは皆さん、お元気で。
鈴木美沙夫さんの歌声で暗き闇に星光をお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。マルコの福音書10章17節から21節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。 先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、あなたの一人子を私たちの罪の許しのためにこの世に送られました。ここに救いの道は開かれました。しかし私たちはその道が分かりません。今私たちに救いの道を教えて、そのところに導いてください。そして今まで得られなかった心の奥底からの喜びに満たしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力協会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。この番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマートフォンからも聞くことができます。ぜひ一度お試しください。
それでは皆さん、お元気で。